a yesama ka kio kayo mukai ni ten karakutate koraru hi ga hichou ni chikai no dewa nai ka to omaimasu. Mashitagatte yesama ga futatabi koraru tuyu koto wa shōrai no okuru hichou ni ookina tekigoto o imi suru wake desu. Yesama tono deai ni yotte sunaji atarashiku umare kawaru koto ni yotte ningen wa atarashii mokuteki o motsu yone naremasu. Ma Paulo no baai ni wa tsugi no yona kotoba sunaji shuyo, watashi wa nani o shitara ba yoi no deshou ka. Ikkiteru no wa mohaya watashi dewa naku shu yesu kristo de aru. Ma kono yona mikotoba niyo kono yona akashi no kotoba niyo tte kare ga mattaku atarashiku umare kawatta koto ga wakaremasu. Paulo wa 毎日自分のことしか考えていなかったのです。 イエス様を知ることによって主よ私はどうしたらいいの? 教えてください。助けて導いて恵んでくださいというようになったのです。そして彼は後ろのものはそれただ前のものを目指して力を尽くしたのです。 我々の目的はイエス様ご自身すなわち 十字架につけられ、蘇られ、再びコラルイエス様に他なりません。クリスト者の目的は地上の生活をはるか超えたところにあります。しかもイエス様は将来全てを支配して下さるのです。まあイエス様は 自分の再びコラルことによってについて次のように言われたのです。ヨハネ伝14章の2節と3節ちょっと読み足します。 191ページです。 ヨハネ伝14章の2節と3節。 私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなたがたに行っておいたでしょう。あなたがたのために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなたがたの、あなたがたに場所を備えたらまた来て、あなたがたを私のもとに迎えます。私はまた来て私のもとに迎える。 私のいるところにあなたがたもおらせるためですと。こういうふうにイエス様は、自分の再臨について約束してくださったのです。この主の再臨の時こそ、信者一人びとりが心から切に待ち望んでいるものです。イエス様の再臨こそ、信ずる者にとって生きとした希望であり、信仰の 光であり、イエス様に対する愛の原動力です。ちょっとだけ3つの質問について考えたいと思います。第1番目の簡単な質問は、この第4章の主な内容とは一体どういうものなのでしょうか。テサロニケ第1の手紙の第4章の主な内容は何かという質問です。 この4章は2つに分けて考えることができます。前半はクリストシャの清めであり、後半はクリストシャの希望です。366ページですね。1節から中2節まではクリストシャの清めについて書いてありますし、 そして前に野口家のお嫁に流れました中3節から中8節までクリストシャの希望について確証されています。もちろん清めと望みとは密接に結びついているため切り離すことはできません。例えばヨハネ第1の手紙の3章を見ると 両方のこと書いてます。清めと希望について 428ページですが、 428ページ、ヨハネ第1の手紙3章の 2節です。ここでヨハネは当地のクリスト者たちに次のように書き送ったのです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。すなわち私たちは神によって受け入れられたものであり、救われている。我々の罪は許されているのであり、私たちは永遠の命を持っているということです。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。まあ、言語を見ると確信するとなっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからですと書いてあります。まあ、彼についてこの望みを抱いている者は、彼が清く現れるように自らを清くしますと書いてあります。そして第2番目の質問は、この第4章に対してはいかなる表題をつけることがふさわしいなのでしょうか。まあ、生き生きとした望みとつけることができると思います。あるいは道と目標ともつけることができるのではないかと思います。さらには多分希望などという題をもつけることができるでしょう。イエス様は多分希望来られるかもしれない。初代教会の心構えはこういうものだったんです。毎日もしかすると今日来られるかもしれない。けどもここではまず目標について考えて、それから道について、まあ、学びたいと思います。絶えず目標を目指している者にとっては途中の苦しみや悩みはそれほど大きなものにはならなくなります。イエス様の再臨は二つのこと、すなわち第一に教会のために主は天から下ってこられ、空中まで迎えに来てくださることです。まあ、教会というのはもちろんイエス様の知恵によってあがなわれ、イエス様のものになった人々の無理を意味します。今の組織されているキリスト教ではありません。今の組織されているキリスト教は神の望むものではなく人間の作った組織です。うまくいく商売です。まことの教会はイエス様によって救われた人々であり、イエス様の体なる教会に属するものです。まあ、まずイエス様は教会のために来られます。そして第2番目にイエス様は教会と共に空中までだけではなく地上まで下ってきてくださるということです。けどもこの第4章では最初の事柄、すなわちイエス様が教会のために下ってこられることだけが記されています。イエス様は教会のために天から下ってこられ、空中まで迎えに来てくださる。まあ、これはこの第4章の主な内容です。13節から18節までですね。まあ、このことについてもう少し詳しく調べてみると次のようなことが分かります。すなわち第一番目の場合、イエス様は大きな患難の前に、まあ、ことの教会のため空中まで下って来られますが、それを見る者は非常に少ない。それから、まあ、ことの教会は手に引き上げられるのです。これに対して第2番目の場合には、主イエス様が大きな患難の後にイスラエルと諸国民のため 体なる業界とともにこの地上まで下ってこられ、その時にはすべてのものがはっきりと見ることができ、エルサレムのオリブ山に下られるのですと。第3番目の質問は、イエス様が来られる時に起こる出来事はどのような順序でなさるのかということについてちょっと考え、もう少し考えたいと思うんですね。イエス様が来られる時に起こる出来事とはどういうものなのでありましょうか。どのような順序でなさるのでありましょうか。まず第一に、イエス様ご自身が天から下って来られます。第二に、